日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
おはようございます。
ちょっとマスク外しますね。
あ、ほんまや。わしも今日ね、はい、まあ互いに対面してたからね。
そうなんですよ、
はい、まあしてた方がいいかな。
はい、バンバテッペでございます。バンバテッペでございます。
どうぞ。
はい、はい、高知四万十市局から、帰ってきまして。
ご苦労さん
でした。はい、今週は文雄君との対面収録ということでね、はい、いつものように大阪千日を JOBB 本局から全世界へ配信しております。
はい、行きましょう。
はい、今日も頑張っていきましょう。
いやー、ぐわ
ー、みんな頑張ろう、楽しもう。ということで今のね、室内気温が 25.5 度で、うん、
はい、
外は、まあ、快晴、ちょっと風が吹いてるんですけど、
まあ、曇り晴れって感じやね。
そうですね、うん、はい、なんかちょっと最近あの安定しない天気が、まあ、僕高知に5月1日にいて、で、まあ、1週間ぐらいずっといて、
豪雨やったからね。
そう、
あの時はね。
で、大阪帰ってきたんですけど、うん、高知はもうね、文雄君との先週の収録でも皆さん、あの、はいはい、例の町放送っていうんですか、
びっくりしましたもんね、
あの放水しますせとかね、
ね、ダムの放水とか決壊とか、は
い、あれ文雄君秒間らしいですね。
どうでしょう、
あれね、秒間50トンから、
うん、まあ、1時間に行ったけど、ね、
そうそう、
違います。
秒間50トンから、うん、200トン。
初め250トンやったのが、
最初ね、150トンかなんかや
った。最初から始まった
の。そうそう、それは多分文雄君との収録ではできてなくて、うん、なんか午前のなんか7時か8時ぐらいに、なんか
割れる音の
スピーカーで、そう、100トンって言って、うん、でその後多分150トンになって、うん、でなんかでまた250トンになって、うん、でまた200トンになって、うん、みたいな感じで、うん、まあ徐々に夕方にかけてだんだんあの量は、水量は少なくなっていったんで、まあ、あの後はあの比較的穏やかな四万十川でした。
あ、まあ、中洲キャンプ言うてるからね。
そうなんですよ、
まあ、あのダム放流とか、うん、いろいろこちらも心配しまして、特にのっちゃんは心配してましたけど、ね、
あのね、第1三島橋、第2三島橋っていうのがあって、それがそれぞれ沈下橋って言って、で地元の方によると、うんうん、その1秒間の放水量が500トンぐらいになったら沈むらしいですね、
うん、なるほど。
だからあの時はまだ200トンとか、まあ、最大でも250ぐらいやったから、
姿は見えとった。
そうだ、全然見えてたし、うん、あの車での国道381から、うんうん、その四万十川最大の中洲のあの三島っていうね、うん、あそこまでの行き来も全然できてましたんで、まあ、全然その川の底に沈むっていうことではなかったです、うん、
まあ、そこまではなかったんです、まあ、やや危機が迫っ た、
そうですね、まあ、そこまで行くとさすがに僕もあそこのキャンプ場にはもしかしたら入れなかったかも、うん、それこそ避難勧告とか出てた可能性もありますよね。
キャンプ場の方もなんか言うできはったかもしれ
ない、ね、そうですね。だから多分やけど、うん、夏の台風時とかは、うん、まあ、1回ぐらいはあるかもしれない、まあね、っていうような感じですね。
沈下橋というぐらいですからね。
そうですね、
まあ、あれ僕調べたら50何箇所あると聞いたんですよ。僕の行った時にはね、
だいたいね200キロらしいんですよ、うん、まあ、四万十川が、
ね、
そうそう、200キロ弱なんですけど、その中に何、50個、
うん、なんかね、僕まあ名水取材、それも30年ぐらい前にね、
はい、
源流まで行ったことあるんです、ずっと。
ああ
、面白かったですよ、ものすご
い。だいぶあの上の方ですからね、
もうね、あれいらず山ってい
うのが、そう、いらず山、ふっていう字に、
ふにうざんというんですよね、
は入ると書いて、
うん、昔あの高知藩の時代には、はい、ここはまあ大事な山で、
うん、
まあ、藩の門やから一般の人が入って木を切ることは禁じずると、禁じする、それでいらずと、入ったらあかんぞという意味で、
大事にされた山。東京にね、忍松池っていうのがありますけど、
あ、まあ、あれもね、
なんかあんな感じのね、
そう、
あの感じですよね、
ふにうざんというね、はい、面白い、うん、
そこがまあ源流で、
そう、そこから196キロ
太平洋に流れ出るんかな。
そう、
まあ、途中なんかね、広見川っていう川があったりとか、
あ、まあ、いろいろ名前変わるんですよ、
はい、分流、あの、いや、広見川ね、またあの分流で、その本流とはまた違うんですけど、
分流もね、名前がね、途中で四万十になったり、昔は渡り川と言ったらしいんですけどね、
はい、あ、なんか四万十っていう名前自身は
割と新しい、
そうですね、なんとなくこうブランド的な匂いもしますしね、はい、
まあ、そういうところへ取材に行っていまして、
そうですね、
本局からの放送もこう一回抜けてたということで、
うん、そういうことですね。だから、ね、今週あのお便りは、うん、あの最後にありますけど、はいはい、先週分も含めたお便り紹介になりますので、皆さんご安心ください、
はい
はい、まあ、というわけで、無事四国から帰ってきまして、はい、
そうやね、
まあ、我々の1週間の動きなんですけど、僕はですね、うんうんうん、その四国にいたあの最終日がね、5月の、うん、ね、いつやったかな、ちょっと待ってください、5月のね、9日に帰って、ん、ちょっと待って、ちょっと、いつ帰ってきたんや、俺。
土曜日帰ったんちゃうのかい。
ね、5月の8日の土曜日に、うん、そう、大阪に、
うん、
またあの四国から500キロ弱のドライブで帰ってきたんですけど、その8日の最終日に、うんうん、実は人生初めての経験をしまして、それ何かというと、うんうんうん、あの四万十川って、うん、あのカヌーがすごい有名じゃないですか。
ね、
はい。で、カヌーは、うん、あれ、座って漕ぐんですよ、基本的にはね。
ね、
まあ、場合によってはちょっとなんか、 ね、半立ちみたいになる時もあるみたいな感じなんで、まあ、基本やっぱりあのお尻どちんと座って漕ぐんですけど、あのカヌーの立ちバージョンっていうのがあって、あ、サップっていうんですよ。スタンドアップパドルボートかなんかでサップっていうんですけど、
逆取ったんですね。
そうですね、その立って、まあ、あのパドルっていうか、これあれなんていうんやこれ
ね、
これ、
うん、まあパドルでいいんちゃう、
パドルで、パドルでこう、うん、あの前進んだり後ろ進んだり、まあ右カーブ左カーブしたりするっていう、そういうスポーツがあるんですけど、そのサップを、僕そのコーチ最終日に生まれて初めてやりまして、でその時の写真がちょっとこんな感じなんですよ、こういうこと感じで
ちょっと蛍光灯を消しました。はい、なるほどなるほど、そうですね、
はい、これがそのサップという、
なるほど、結構水ありますね、
はい、
う
ん、あのやっぱり前日前々日ぐらいにかなり大雨が降ってましたんで、はい、でその僕がやったところはその三島キャンプ場に、うん、あのナチュラルグルーブっていうね、うん、そういうサップを教えてくれる、うん、あの、まあ、お店というか、そのとこが
ありますか、
あって、まあ、そこでちょっとさせてもらったんですけ ど、だからもうこの今写真写ってるこの四万十川は、うんうん、その三島キャンプ場、うん、まあ、正確にはあの東亜三島キャンプ場って言うんですよ、ううです、ね、高知県田岡郡昭和町、
昭和町
東亜っていう場所にあるね、
なるほどなるほど、
あの四万十川最大の中洲の場所にあるキャンプ場なんですけど、うん、まあ、そのキャンプ場でそのナチュラルグルーブっていうのをこう経営されてる方がいて、うんうんうん、まあ、その方に、うん、まあ、頼んで、はい、そのサポさせていただいて、まあ、
ちょっとコーチしてもらった、
そう、それこう、まあ、そうです、コーチだけにコーチも、まあ、まあ貸してもらった、まあ、コーチもちょっとしてもらいましたけど、まあ、基本的になんか自己流でずっとやってたんですけど、うんうんうん、はい、こんな感じであの JR、ね、淀線、淀線です、JR 淀線っていうね、伊予の洋と土佐の土で淀線っていう線路があるんですけど、まあ、その JR 淀線の高架線路がすぐ横にある、まあ、場所的にはもうすごい風光明媚なとこなんですけど、まあ、そこで人生生まれて初のこのサップっていうのをやらせてもらって、
やってたかな、
あ、もう家族、あのつぐみ以外は全員やりまして、
あ、
は
い、まあ、淀線の列車が来ましたね。
でね、あの面白かったのが、うんうん、そのさっきその淀線の高架線路が頭上をね、うん、走ってるって言ったんですけど、うんうんうん、あの淀線ってね、うん、電車が3種類ぐらいあるらしいんですよね。
なるほど、
で、うん、観光列車が何個かあって、へーへー、うん、そのうちの一つのこれ、ふみおくん今映像見てもらってるんですけど、
綺麗な電車ですね、
これちょっとカラーリング面白くないですか。
面白いですね、
これ
バスみたいな感じやね。
いや、というかね、うん、色ちょっと何色ですか、これ。
白とブルーですね。
そうなんですよ、
濃い紺ですね。
白とブルーのツートンカラーといえば、うんうんうん、あの昔の新幹線がね、
あ、なるほど、
これやったと思うんですけど、
ね、
そうなんですよ。
なるほど、
でこれはね、うん、この電車は、うん、その新幹線をどうもデザインしてるみたいな感じで、うん、で今僕がこれ正面から写真撮ってるのは、まあ、普通の電車の、うん、まあ、大阪でも阪海線とかのチンチン電車みたいな感じの、うん、まあ、フェイスなんですけど、うん、これの反対側、この映ってない方、
うん、
こっちがね、うん、実はあの、うん、鼻がこうビョーンと前に出た新幹線の、
ね、
そうデザイン、あ、これはまたあのちょっとまた後でまた言いますけど、はい、でこの電車に出会えたりとか、 あとはね、うんうん、トロッコ列車っていうのが走ってるんですけ ど、うん、
ね、
その列車にも会えて、
嵐山のトロッコのね、
そんな感じですね、うんうん、でその時の映像が ね、あ、これか、これですね、ちょっと音も多分出ると思うんで、うんうん、
はい、来た来た、
これ
下から録音した音ですね、
黄色のデザインで、で前が牽引車 で、うん、で後ろにトロッコがあって、
なるほど、
でここにお客さんが乗れるというね、
なるほど、トロッコ と普通の電車との混載というか、
そういうことです、
混血っていうか、はい、
今のがまあそのもう一個の一つの電車 で、もう一個、うん、そのさっき言いました、
はい、
新幹線が、
はいはいはい、
これかな、
ほうほうほう、
これです、
新幹線で、ああ確かに、
これ
ほんまね、ゼロ系にそっくりですね、
前がね、
ちょっと鼻低いけどゼロ系、ね、
そうなんですよ、
あ、これやったんですね、まあ、四国新幹線ないからね、
そう、この電車の、まあ、2つが、
あ、2つ2種類、
はい、2種類見れまして、
うん、なるほど、
あ、ラッキーでした、
面白かったですね、これまた、はい、しかも川の上から見るっていうのがね、
そうなんですよね、
まあ、絶景なり
という感じやね、もうこんなんですよ、顔首上に上げて、
まあ、ね、カメラ撮るのも大変やったと思いますよね、はい、
まあまあなかなかのサップも面白かったし、
あ、そのね、
淀線も面白かったし、
ボート、ね、
立ちこいボートっていうんですか、
難しい、それは
まあ普通の意味では難しいですね。おうおうおう、僕はすごい楽しかったんですけど、
ね、
やっぱり人によってはすぐこけるというか、まあけど、 あの
ライフジャケット、
ライフジャケットしてたら何の問題もないし、
う
ん、あの島とかの水の川も基本綺麗なんで、
なるほど、
あの全然問題なかった。
そんな激流でもなかったという
ね。そうですね、はい、うん、まあまあ真ん中の方は比較的流れ早かったかもしれないんですけど、あの結構あのサップも面白かったし、で今回は先週の時お話できたかもしれないんですけど、うんうん、あのつぐみとゆいが、
うん、
カヌー初体験して、
ああそうか、はい、聞いたかな、ちょっと僕は、
はい、カヌーもやったし、
うん、
で僕はサップもできたし、
なるほど、
っていうので、
ほうほう、
あの本当に川遊びをいろいろ楽しめた、満喫できた、
ね、
はい、1週間でした。
川ももうね、そういうようにあ、まあ、ちゃんとルールを守ってやればこんな面白いもないんですけど ね、
そうですね、
ちょっとまあ導いたりするとね、
そうですね、
やっぱり水は怖いです
からね、怖いですね、やっぱり そこは忘れたらあかんと思いますね、う
ん、それだけはやっぱりちゃんとしとかんと、
はい、
地元の人に迷惑かけますね、
はい、まあ、あの意外とね、うん、この三島キャンプ場は、
うん、
まあ、場所がすごい偏僻なところにあるんで、
うんうん、
あの、あんまりみんな行かないんですけど、ただそれだけにあの上級キャンパーの方がいっぱい来てて、
まあ、そうやろうね、
はい、なんかそのちょっと面白いキャンプ場を探してんねんけどなっていう方がもしね、このラジオのリスナーさんにいらっしゃったらこの昭和町の三島キャンプ場、うん、僕はお勧めしますね、
まあ、料金も安かったもんね、
昭和町というか土佐町か、土佐町昭和ですね、
あ、なるほど、
はい、
あれ四万十町と違いましたか、
あ、ごめんなさい、四万十町昭和ですね、
うんうん、多分ね、
はい、
うん、いや、料金がびっくりしたもんね、安かった、
家族3人で1日900円、
うん、なんかゆいが200円とか言って
こと、ゆいがね100円
100円やったの、
大人1人400円、
うんうんうん、
で僕ら大人2人、
うん、
で子供1人100円、うんうん、だから死にが8 800×100 で800足すか、それで900円、
テント持ってったの話ですよ、
そうですね、うんうん、でね、バンガローはね、うん、1人1100円、
なるほど、
まあそれでもそんなに高くないかなと思いました、うんうん、バンガローはねちゃんと電源が3つぐらい、
すごい、
コンセント差し込む部分があって、
パソコンも使えるやん、
あって、う
ん、
そう、パソコンも使えるし、うん、で冬結構寒いから、
うん、
電気毛布持って行ったりしたら、うん、まあ寝る時も寒くないかなと思いましたし、テントも面白いし、
うん、
あのバンガラも面白いし、でそのナチュラルグルーブでサップもできるしっていうんで、うん、結構なんか、まあ、完結されたキャンプ場やなと、
うん、
ただ場所が辺鄙なんで、うんうん、なかなかみんな行かないっていうね、ことですね、まあ、よかったら行ってください、まあまあ、
有線放送の警報も聞こえるしよく、
そうですね、
うん
う
ん、
すぐ横にちょっとうるさすぎるぐらいでしたけど、
まあ今日過ぎてた、
ね、あと3時過ぎたらラジオ体操もねあったりとか、
ま
あ
ま
あ、
毎回時報みたいなのがあるんでね、
そうですね、
まあ、その辺がね、まあ、田舎のいいとこと、
ね、
干渉されるとことはありますね、
はいはい、まあ、よかったら皆さん三島キャンプ場行ってください、
面白そうですね、
はい、まあ、僕はそんな感じで、
なるほどなるほど、
高知を楽しんで
おりました、なるほどなるほど、
はどうでしょうか、
僕はやっぱりね、今、まあ、ある意味で関心持ってるのが例の ICU の問題ですよね、
あ、なるほど、
うん、ICU は僕も、まあ、今年の去年なのかな、1年、まあ、入院したでしょ、
あれはあれ去年か、
去年や、もうす
でに、ね、なんか結構前な感じでしますけど、
去年の5月ぐらいやったよね、
はい、
で、まあ、あの大動脈弁狭窄症の、
そうそう、
まあ、入れ替えというかね、まあ、人工弁を中に入れるという手術やって
しました、ね、
1ヶ月間、まあ、この今問題になってます大阪大学附属病院に入院してて、この ICU が今もう全面的に詰まってしまいましてですね、
はい、
そういう心臓手術の人とか、まあ、がんの手術の人とか移植とか、
はい、
まあ、日本のそういう根幹の病院やから、
うん、
いろいろもう超重症の方がおられるわけですよね、
うんうんうん、
でそういう人をまあちょっと遠慮してもうて、
あ、
まあ、負の命令ということで、
あ、
負の要請ということで、
まあ、そこら辺がやっぱり反対っていうのが公の病院やから逆らえないんですよね、
そういうことですね、逆らえないと同時にやっぱりごつ抵抗してはってな気もあります、雰囲気として ね、
なるほどね、
うん、やっぱりあの犯罪はあのもうちょっとコロナの人もやるけども、それもあるけども、
うん、
がんとか移植とか心臓病
とか、
まあ、
ね、
まあ、その難病の人が、まあ、日本中から集まってくる、なんてドクターヘリで集まってくる
とかね、四国の方からも ね、
来てはれまし
たね、徳島の方から来たりとかね、
そうそうそうそう、
そ
ういう人があるから、まあ、それだけが今日本の病気はないということでね、雰囲気でもう僕取材した話はないんですけど、テレビのインタビューなんか見てると、まあ、院長先生なんかもかなり苦悩の表情を浮かべてはりましたけど ね、
なるほどね、
まあ、それもまあやっとさ、連休が終わって、
うん、
少しまあ ICU も他の人にも開放できるようになってですね、がんとか、まあ、僕みたい心臓病の人が、まあ、僕は1日だけしか入ったことないんですけど、
うん、
まあまあ、ある意味で貴重な ICU の体験者で ね、
そうですね、
まあ、非常によくやっていただいてですね、まあ、本当すごい病院やったなと思うんですけど、
文雄君だって今年やったらできてなかった可能性が、
うん、あの時もね、はい、1ヶ月待たされたんですよ、
あ、去年もも
うすでにそのいろいろの意味でそのコロナがの人もおったかもしれません、ね、
2020年、
うん、そう
でしたね、確かね、
うん、それでも1ヶ月待たされたというか、まあ、そんなに緊急でもなかったけど、
本当は4月ぐらいにするはずやったんですよ、確か手術を。
そうそうそうそう、
まあけどあの1ヶ月すごい良かったですよね。
僕はもうね、非
常にいわゆる準備期間というか
恵まれてね、はい、まあ、精神的にも良かったし、
このラジオでもね毎週出てくれましたしね、
病院から病院支局を
あれ初めてですよ、で、ね、絶対病院からこんなラジオ揃って、
まあ、そうでしょうね、もうあの
看護、まあ、何も許可も得なかったですけど、
看護師さんとかお医者さんも何しとんかいなっていう感じで、そうそうそう、あれも別に文句言われんとね、
一応24時間、はい、心電図の監視はされてるんですよ、
ずっと。
だからこの人なんかなんか多分あれ、僕らラジオ配信してる時って多分心電図も だいぶ、ね、あの高くなってた。
そうですね、まあまあ、よっちゃんの配慮で、はい、いろんなことで、まあ、トラブったらあかんということで個室を、まあ、取ってくれたもんや
から、ね、あれ良かったですね、
まあ、あれは、まあ、あったからあんなことができたんですけど ね、1回も休まずにこの放送もできたんですけども、
はいはい、
そういう意味で言いますと、やっぱりコロナというのもものすごい大事な病気やし、今は病気やけども、そうでない人が、
ね、
あるいは重大な病気持ってる人が、まあ、こういう根幹病院が全部占拠されることによってですね、まあ、あの命に関わるということもあるという、まあ、その辺は、まあ、
だからどっちを、ね、重視するかっていうのは難しい。だから、まあ、政治家としては今やっぱコロナが、あの、まあ、注目されてるから、結局コロナで人死んだとか、まあ、みんな重症を負ったら、
そうそうそうそう、
あの政府から睨まれるからっていうので、もしかして吉村さんもそれで言ってるんかもしれないですね、うん、ま
あ、政府自身がだから、はい、バカ会長とかいろいろあるじゃないか、オリンピックのね、うん、あんなことで、
もうやめたらええのにね、オリンピックなんて。僕らはもう10年ぐらい前から言ってますけど ね、そういうことをね、ううとね、オリンピックも何もやめたらええ
って
ね、
う
ん、ま
あ、先週自身がもう発言しかけはってね、でこのままやっぱり無理でしょ、実際のところ。
できないですよ、絶対できない、
うん、まあまあ、それも含めてまあ、この ICU の問題というのが僕自身が体験しただけにですね、どうなるんかいなということで、まあ、見つめていきたいなと思うと同時に、ね、やっぱりその阪大病院のようなああいう立派なところがちゃんとした、まあ、いろんな意味で医学的な意味でのですね、判断で、患者さんがいろいろ選別できるようにならんとあかんなというようなね、まあ、それをなんか抑えきるようなことの、まあ、あの圧力みたいなもんがね、
はい、
何があるんか知らんけども、まあ、それやったらオリンピックをやるべきじゃないというようなね、
う
ん、まあ、そんな感じもあって一言言うときたいなと思ったんで、体験者として今日はね、
はい、
残念ながらもう一晩だけやったんですけど、僕は入れてもらえたのは、
まあ、そんなに長いこといるところではないですしね。
いや、しかし長いこといる人いるとこもいてるの、もうずっと帰ってる人もいてるんですよ。もう毎晩うなり声が聞こえてきましてね、まあ、未だにあの感じは忘れられませんけども、まあ、おかげさんで元気でこんな放送させてもらえるというのも、まあ、医学のおかげでね、まあ、だからあまりにもそのなんていうか、こう今までの無策っていうか、こういう、こういうパンデミックに対して何をやってきたかなというのはね、それで不思議なのはね、僕一番これは偏見かもわからんけども、
はい、
政府の委員の方とかそんな人、立派な人が、まあ、いてはるわ、医者の中でもね、それほとんどがみんなね、私立大学の先生なんですよね。国立の、まあ、東京大学とかそういうところの方の先生があんまり名前出てけへんというのも、やっぱり国とかそういう政府というものが100年に1回のことかもわからんけども、
うん、
こういうパンデミックみたいなのに対してあまりにも舐めとったんちゃうかいなというようなね、そういうようなとこがあって、次第に任せて、そういうこと。
ああ、なるほどね、うん、僕らその文雄君とちょっとこの収録前にその話してて、うん、100年前にスペイン風邪っていうのがあってね、
もうそうですよ。
で、あの今 の、 あの大阪の通天閣ができたのがちょうど100年ぐらい前で、
ね、
結局あの通天閣が内国勧業博覧会のあれ第5回かなんかで確かできたはずなん、
あ、
ね、あ、第5回は京都やったか、まあ、忘れましたか、そんなんでできて、
うんうん、
内国勧業博覧会っていうのがなんでやったかっていうと、うんうんうん、そのスペイン風邪で、まあ、日本の経済も世界の経済もしんどいからっていうので、うん、あ、まあ、言うたら今のほんまオリンピックみたいな感じでね、
うん、
確かやったはずなんですよ、
うん、
でそんな、
ね、
うん、そんな結構100年ぐらい前に、うん、もう日本でも3年間
ね、
もう大勢の方が亡くなったようなことがあったのにね、
うんうんうん、
なんで僕は日本のその学校で、うん、それあったかもしれないですよ、うんうん、教えてもらったかもしれないですけど、うんうん、今日言うたらそんなに受験にも関係ないし、みんな忘れて、ね、なんでスペイン風邪のことをね、
うん、
もっとちゃんとやってなかったんかなっていうのが今になってすごい不思議あって、まあ、そこもしっかり調べたらなんか政府の思惑とかなんかあったんかもしれないですけど、けどまあそういうところから見ても、まあ明らかに 政府の、まあ、失策やなって。
経済も大事やって、うん、当然大事です、これ一番大事な方やけども、
はい、
やっぱりこれだけたくさんの人がまあね、そうそう、亡くなったりこんなパニックになるような、
うん、
しかも日本 の, その今、まあ、ワクチンの問題とかそんなんでゴテゴテと言われてるじゃないですか、
うん、
でそういうことも含めて教育体制とかそのパンデミックに対する一番大事な、まあ、生命の根源みたいなものを軽視するようなね、
だって100年に1回もしくはもうちょっと短い範囲で来てるわけなんですから、うんうん、だからそれをなんかさもなかったかのような歴史になったらね、うん、抹殺するような僕は教育をされてたんじゃないかなと思って、まあ、けど僕らも勉強不足な部分はあったんですけど、ただやっぱり基本的にはやっぱり学校教育って、うん、そういうその生きていく上で必要なものを教えるべきだと思うし、別にと秀吉が何したとかね、家康が何したとか、まあ、正直どうでもいいんですよ、あんなんは、うん、あんなん覚えんでもいいと思うんですよ、やっぱりそのこういうことが100年前にあっていろんな人が亡くなったから、うん、まあ、僕ら気をつけましょうっていうのが多分僕は歴史だと思ってるんで、うん、だそこを言わへん学校教育ってどうなんやねんって、うん、今特に思ってます、昔からあんまり僕は学校好きじゃなかったですけど、あ、まあ、特に今思ってます ね、
まあ、
は
い、そんなんで日本の大学でも国立大学でもこういう伝染病とかこういう一番大事なところが、まあ、長崎大学というね、
うん、
九州のまあ有名な大学なんです、そこが主にずっとやってきたわけですよ、
うん、
でもう都心部の学校についてはやっぱり金も出なかったし、そんなことについてはやっぱりこうね、政府だけじゃないかもわからんけど、
うん、
まあ、思惑というか考えたくないことについての勉強がなかったということがね、
そうそうそう、
あれだけ私学の先生がずっと活躍してはる、
あー、なるほどね、
そういう意味も含めて、国も含めて、まあ、我々もちろんその国 の、まあ、あの銀座選んでるのも我々ですから、我々にもそういうかかってくるわけやけども、やっぱりしっかり考えとかなあかんなということもあって、
ね、100年前ですかね皆さん、うん、まあ、スペイン風邪は100年前ですよ、つい最近ですから本当にね、はい、
まあまあ、 あのそんな感じもありましたんで一言言わせていただきました、はいはい。